皆さんこんにちは。サラッとスペイン語ドスの時間です。今日も私と一緒にスペイン語を勉強していきましょう。この番組は三越デパートのあるマドリッドからジュリがお届けします。改めましてこんにちは、ジュリです。冒頭で三越デパートのあるマドリッドと言ったんですけれども、三越デパートといっても日本にある三越のようなイメージではなくって、あくまでもね、日本人観光客がお土産を買うところという感じで、まあ、規模も小さいんですけれども、同じような感じでロンドン、パリ、ローマにもあります。ローマのは知らないんですけれども、ロンドンとパリのはマドリッドに比べると若干規模が大きかったような気がします。なんていうことはさておきまして、今日もレッスンに入っていきます。先週はね、優等比較、劣等比較を中心に見ていったんですけれども、今週はその続きということで同等比較について見ていきます。先週の最初の方でちょっと触れたんですけれども、同等比較の場合は単、あるいはタント、タンタ、タントス、タンタスと、コモを使って作ります。で、タント、タンタ、タントス、タンタスなんていうふうに、語尾が変わっていくのは名詞を基準として比較する場合です。形容詞、副詞の場合はタンとコモ、動詞の場合は変化しないタントとコモを使って作ります。それでは例によってそれぞれ順番に例文を使いながら見ていきます。まずは名詞で比較する場合です。
En Barcelona hace tanto calor como en Tokio.
バルセロナは東京と同じぐらい暑い。
Mi hija menor sabe tantas palabras como su hermano mayor.
娘は上の息子と同じぐらいたくさんの言葉を知っている。スペイン語の例文は彼女のお兄さんということになってるんですけれども、スペイン語の場合はその方がなんか自然な感じがするんですね。なんですけれども、日本語に変えた場合はね、親が言ってるので、娘の兄というのはとっても変な感じになってしまうので、訳すときは上の息子なんていうふうになります。それで最初の例文はカロールという男性単数名詞を基準にしていたのでタント、そして、2番目の例文の方はパラブラスという女性名詞の複数形を基準としていたのでタンタスなんていうふうになるんですね。要するにタントの部分は名詞の性と数に一致させます。続いて形容詞で比較する場合です。
マリアはたん alta como Antonio.
マリアはアントニオと同じぐらい背が高い。
Este violín es tan caro como una casa.
このバイオリンは家一軒と同じぐらい高い。タンの部分は変化しません。続いて副詞で比較する場合です。
Antonio camina tan rápido como Ángel.
アントニオはアンヘルと同じぐらい早く歩く。
Taro habla español también como un nativo.
タローはネイティブと同じぐらい上手にスペイン語を話す。この場合も単のところは変化しません。最後に動詞で比較する場合です。
カルメン come tanto como Ángel。
カルメンはアンヘルと同じぐらいたくさん食べる。
Ayer llovió tanto como hoy。
昨日は今日と同じぐらいたくさん雨が降った。この場合は動詞の後に無変化の単と、そしてコモを持ってきて、その後に比較対象をつなげます。ということで、同等比較について見てきたんですけれども、お分かりいただけたでしょうか。さて、これから先はいくつかある最上級について見ていきます。まずは相対最上級です。相対最上級というのはある限られた対象の中で一番というような言い方です。相対最上級はその形容詞が就職する名詞に対応した定冠詞を前に持ってきて作ります。普通の優等比較とどういうふうに違うのかを見ていくために、平序文、そして優等比較を使った文章、さらに相対最上級を使った文章というふうに3つの例文を挙げます。
ペドロ es inteligente。
ペドロは頭がいい。
ペドロ es más inteligente que Jorge。
ペドロはホルヘより頭がいい。
ペドロ es el más inteligente de la clase。
ペドロはクラスで一番頭がいい。同じような文章をもう一つやります。
Las rosas son caras.
バラは高い。
Las rosas son más caras que los claveles.
バラはカーネーションより高い。
Las rosas son las más caras de todas las flores.
バラは花の中で一番高い。続いて絶対最上級というのを見ていきます。 絶対最上級と言われているこの表現が果たしてね最上級なのかという疑問が私個人の中にはあるんですけれども、まあそう言われているのでそのまま使います。言ってみればね、ものすごくという意味合いを形容詞につける言い方なんですけれども、作り方としては形容詞の語尾のところに意思もというのをつけて作るんですね。ただしその形容詞の語尾が母音の場合はその母音を取って意思もというのをつけます。スペリングについてはテキストブログをご確認いただきたいんですけれども、例えばディフィシルという言葉ならばディフィシリッシモ、カロであればカリッシモ、マロであればマリッシモなんていう風になります。そしてその形容詞が就職する名詞と性、数の一致をさせます。例文をいくつか聞いてください。
Viene un hombre gordísimo.
ものすごく太った男性が来る。
Ayer vi una chica guapísima.
昨日ものすごく美人な女の子を見かけた。
Los coches de esta marca son carísimos.
このメーカーの車はものすごく高い。
Las casas en esta zona son grandísimas.
この地区の家はものすごく大きい。で、この絶対最上級なんですけれども、不規則なものというのがいくつかあります。で、まず2つの形があるものとして、ヌエボはヌエビッシモとなるときとノビッシモとなるときがあります。それで、使い分けというのが、まあ、あるにはあるんですけれども、ヌエビッシモというのはとても新しいという意味で、ノビッシモの方は最新版とか一番最近のというようなときに使われます。それからBLE なんとかブレで終わる単語は B と L の間に I が入ってビリッシモという風になります。例えばアマブレならアマビリッシモ、アグラダブレならアグラダビリッシモなんていう風になります。それ以外にアンティグオがアンティキッシモ、フエルテがフォルティッシモ、フィエルがフィデリッシモ、ホベンがホベンシシモなんていう風になるんですけれども、まあね、覚えられる範囲で覚えておいてください。最後に、特殊な最上級としてマキシモ、ミニモを挙げておきます。マキシモというのは最高とか最大という意味で、まあえて言えばグランデの最上級、それに対してミニモというのは、まあ、最低とか最小という意味で、まあえて言えばペケニョの最上級になるんですけれども、どんな時に使われるかというと、ラベロシダマキシマ最高速度とか、ラテンペラトゥーラミニマ最低気温なんていうふうに使われるんですね。でもこれは、使用される場合というのがある程度限られます。そしてお気づきになったかと思うんですけれども、マキシモ、マキシマ、ミニモ、ミニマなんていうふうに就職する名詞によって語尾は変わってきます。なんていうことで、比較表現に関してはこの辺でおしまいにしたいと思います。それでは、ワンポイント発音クイズに移ります。先週はまたお休みしたんで、先々週やった、4つの単語のところからいきたいんですけれども、先々週挙げた4つの単語は、ポスターという意味の
カルテル、
財布、カバンという意味の
カルテラ、
幹線道路という意味の
カレテラ、
そして女性の郵便配達人という意味の
カルテラ
でした。
カルテル、カルテラ、カレテラ、カルテラ。
それで、繰り返されたのは
カルテラ
ということで、答えは財布、カバン、あるいは、女性の郵便配達人です。テキストブログをねご覧になった方はお分かりかと思うんですけれども、財布、カバンのカルテラと女性郵便配達人のカルテラは全く同じ綴りなんですね。ただ、郵便配達人と普通に言うときは、まあ、男性系のカルテロを使われることが多いので、あえて挙げてみました。さて、今週なんですけれども、またね元の形に戻ってL と R を使った2つの単語を挙げます。まずは気の狂ったという意味の形容詞の女性形です。
ロカ。
そして岩とか岩石という意味の女性名詞
ロカ。
当然ね、最初の方のロカは男性形であればロコというふうになります。もう一度聞いてください。まず気の狂った
ロカ、
そして岩
ロカ。
違いを聞き取っていただけたでしょうか。それでは、どちらか一方をもう一度繰り返しますので聞き分けてみてください。
ロカ。
お分かりになりましたでしょうか。答え合わせはまた来週の番組の中でやりたいと思います。ということで今日のレッスンは終わりにしていきたいんですけれども、一つお知らせがあります。11月の10日から27日まで、日本へ里帰りをしますので、 大変申し訳ありませんが、またねお休みをいただきます。来週11月5日第41課までは配信して、その次の第42課は12月3日の配信を予定していますので、聞いてくださってる皆さんには、ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。配信をねお休みしている間も、ご意見ご感想ご質問などは、ご遠慮なくメールフォーム、ブログのコメント欄、あるいはミキシーをご利用の上お寄せください。すぐにはねお返事できないかもしれないんですけれども、スペインに戻ってきた段階で必ずお返事をいたします。それでは、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。第41課は直接法現在で最後に残してきた時制、可能未来について見ていきたいと思います。それでは来週第41課でお会いしましょう。アスタラプロキシマ、アディオース。